夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線の番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティ JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います、さてさて今日はどんなお話になるやらどう脱線するやら予断の許せないハムのラジオの始まりです、では今日のメンバーの方々をご紹介いたします。遠藤さんどうぞ。
はい、 JG1FPD 遠藤です。よろしくお願いします。
ディレクターどうぞ。
はい、ディレクター J1WT4 吉原です。よろしくお願いします。
今日はこの3人でね話し進めたいと思いますんでね、はい、今回これからの30分間、皆さんねお付き合いお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、この前ね JT65A のねお話をね、マインドさんにいろとおっしゃってお話いただきましてね、今日は RTTY と PSK31 というね、まあ割と、一般的なねデジタルといいますかね通信をちょっと話しようと思いますけど、ね、いかがでしょうかね。
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします、はい。まあ、RTTY、PSK31 といいますとね、まあ、メインはまずは RTTY というのからね、我々こういうデジタルの、デジタルいうんですかね、文字通信ですね、始まりましてね、ラジオテレタイプ、まあ、テレタイプのラジオ版ということでね、これが始まったのが、もう十年前になりますかね。私も大体もう30年ぐらい前にもう今やないですけどね、東野というメーカーがありましてね、シータ8000とかシータ7000かな、キーボード付きの RTTY のマシンありましたね、まあ、それでありました、ありましたでしょ。懐かしいでしょ。
懐かしいです。
うん、あれでね出てたのと、まあ、当時ねパソコンってないんでコンピューターっていうのがありませんのでね、まあ、そういう風なやつでねやってたんですけど、あとは、ガチャガチャっていわゆるテレタイプですね、まあ、会社とかでね海外と通信するのに電話代高いんでテレタイプラインで、ね、繋いでね情報のやり取りやってて、あれが110ボー、いわゆる、ボーレットがね110ボーになるんですけど、まあ、それをね改造したりねしてた方もねいらっしゃると思うんですけどね、はい、まあ、そういうテレタイプのラジオ版ですね、
はい、
まあ、そういうのがあります、はい、いわゆるボーレット、いわゆる通信のスピードなんですけどね、45.45ボーということで、これは1秒間に45文字ぐらいって何だったっけね、45単位、どうだったっけ、忘れちゃった、
はいはい、私も忘れてしまいましたね。
まあ割と遅いピロピロピロというね、そういうふうな耳なじみの音ですけれどもね、PSK30 あ、じゃないわ、 RTTY っていうのはいわゆる FSK フェーズシフトキーングという、変調方式使いましてですね、周波数はマークとスペースっていうのがあって、いわゆる、まあ、言ってみたらオンとオフみたいなもんなんですけどもね、 170Hz の周波数の差を持って、マークスペース、まあ、いわゆる01ですね、それを繰り返して、データを送信すると。でデータはね5ビットの単位で ボードコードというかな、棒コードというんですかね、はい、それのコードを使って通信する。だから文字の数がね割とね ABC ぐらいでねと数字ぐらいでね、割とあとプラス記号がちょっとありましたかね、だからそういう風な感じの、まあ、最小限文字の、ね、通信ができるという、まあ、そういう風な、通信方式ですね、まあ、結構、当時スタートした頃よりは確か2枚以上しかダメだったんでしたっけね、何十年前になりますけどもね、
はい、そう思います。
そうですよね、
だったと思います、はい、
で、まあ、その後まあ、現在ではもうパソコンとかがねもう主流になってますんで、それの方のソフトで全部やっちゃうんで、もうああいうガチャガチャするようなものを使ってないんですけれどもね、
はい、
まあ、そういう風な通信ですね、そんなところでお分かりいただけたかな、うん、どうでしょうか、吉原さん。
ちょっとあれですよね、要は文字をやるチャットみたいなもので、
そうですね、
これを無線でやるので比較的低速でやると でしかも HF を使って海外と、海外と更新をするのが大体の目的で、ヨーロッパとかアメリカとかたくさん出てますよね。
そうですね。あ、そういう話はしなかったですね、はい、で変調方式の話ばっかり。
そうですね、変調方式、あのピービロビロビロビロビロって言うんですけど、あの 170Hz の周波数が行ったり来たりするもんですから、ピーピロピロピロピロと2つの音が交互に聞こえるということですよね。
そうですよね、
はい、はい、でね、耳で聞こえる範囲なので結構スピードも遅いということなんですよね。
ソフトウェアのデコードの、ね、画面見てても目で追える程度のスピードですからね。
そうですね、
結構、まあ、それでもね、まあ、先ほどねディレクターおっしゃったように、あの結構海外と の通信とかに、ね、使いましたんで面白いですよね、まあ、今でもね使ってますけどね。
はい、
で結構あのコンテストもあるんですよね、 RTTY 使ったり。
そうですね、あの年に何回あるかな、相当ありますよね。
そうだから、まあそんな通信で、あの、まあ、文字を、まあ、チャットですね、まあ、あのディレクター言ったようにね、まあ、そういうふうな通信をやってるというのが、まあ、RTTY、はい、であとあのもう一つの PSK というのがね、あるんで、これあのうーんと今のいろんな通信で使っています、あの位相変調なんですよね、フェーズシフトキーイング PSK、 フェーズシフトキーイングということでね、はい、で僕らのアマチュアでメインで使っているのは PSK31 というのを使っていた、いわゆるスピードですね、ボーレートが31ボーツというので、はい、31で細かく 31.25Hz の周波数帯域結果になるのかな、あの31ボーですね、それを使っているのが PSK31、これはあのフェーズシフトキーなんで、先ほどの RTTY はあの、まあ、170Hz の周波数を変えて1と0マークとスペース変えてたんですけども、こっちの方はあのシフトキー、フェーズシフトキーングなんで、電波の位相を変えるんですよね、0度と180度と、変えて、それでマークとスペース、いわゆる1と0を繰り返すという風な通信方式ですね。ですからあの、帯域幅が非常に狭くて済むんで、先ほどちょっと言いましたけど、だいたい 30Hz ぐらい の帯域で収まっちゃうんで、1.9 の MF ですね、ああいうところとかからもねずっと使えるデジタルの通信ですね。けど結構7メガとか、はい、いや結構やったりしちゃいますよね。
はい、そうですね。そうですね。そういえば1.9メガが最近許可になったんですよね。
そうなんですよ、はい、あ、だからあの 1.9 メガが今まで、1A1 いわゆる CW だけのやつから 3MA やったかな、そういうデジタル通信がね許可されましたんでね、はいはい、あれこの前だいぶ前にそれ申請したときに、そこだけが一箇所買ってくれましたので嬉しかったですね。
そうですね、あれ A1A ですね。
そうです、
1A1 じゃなくて A1A ですね。
そうかそうか、失礼いたしました、はい、
それからあの一括、最近の一括表示のコードに変わって、PSK もできるようになったということですね。
そうですね、
はい、
ちょっと話、ね、最初から脱線しますけど、あの、はい、RTTY のね、なんて言いますか、免許証のね、はい、申請言いますかね、あの変更申請してもね、免許証何も変わらないんですよね、これ
。あ、今そうですよね、
今はね、
うん、
昔は、まあ、うん、入りましたけど
F1 ですよね、 HF だと F1 がついたんですけど、はい、
まあ、そういう風なあのモードで、まあ、結構面白いところですね、
はい。
まあ、PSK と、ね、RTTY ということでね、結構やってるんですけど、あの周波数どこで出てるかと、まあ、先ほど HF ということでね、はい、話ありましたけども、例えば21メガでしたら 21.080 付近ですね、まあ、ちょっと上の方が大きいんですけども、はい、080というのが一つのキーワードで RTTY ですね。から
090じゃなかったでしたっけ、
080じゃなかった、あれはね080以上かなり090とか200とかね出てるんで、
結構広いところで出てますよね、080から09あたりまで出てますよね、
そうですね、まあ、そこら辺に大体固まって皆さん出てますね、
はいはい、
この前 の JT65A はそのちょっと下の075あたり、
076ですね、
6ですね、
はい、あた
りです
、はい、
であとの PSK31 というのがその070なんで、そのちょっと下の、070からちょっと上の辺りで、あの、音が聞こえますね、はい、ですから RTTY、PSK、JT6A というのは大体、 0700800090とかそこら辺りだいたい、まあ、はい、デジタル集中してるとそんな感じですね。
そうです、はい、そうです、ね。
まあ、あとあの14とかね、はほとんど同じなんですけど、やっぱり18とか20になってくるとちょっとあの周波数のね、100kHz しかないんで、バンド幅 100kHz しかないんで、ちょっとあの周波数ずれますけれどもね、まあ日本でも総務省とかが出してる周波数の割り当ての中にね、デジタルはここら辺に当て載ってますんで、大体そこら辺を皆さん使ってますですよね、は
い、18だと 18.100 ぐらいですよね。
そうですね、
はい、で24が私分かってないですけど、
はい、私もよく分かってないです天気がもう周波数合ってるんでね、はい、考えたこと、いや実はね、これずっとまあ、RTT は昔ずっとやってて、最近PSK にハマってるんです。はい、あ、先生、先ほど PSK の話ちょっと言い忘れたと言ってたのは、PSK の文字のコードはね、はい、RTT よりも拡張されてて、はい、まあ、記号、符号、文字、小文字、もう何でもござれで、はい、一番ね、面白いのがね、PSK31 でバックスペースを押すとね、相手の方でもね、ちゃんとね、バックスペースが効いて、消せるんですよね。
あ、
訂正効くんですよ。
はいはいはい。
RTT の場合でしたらね、もうペケペケペケとかね、なんか打って、再送しないといけない、再びもう一回怒らないといかんですけどね、PSK はね、間違うとね、カラムがね、戻るんですよね。
RTT の方ですと、ASCII の7ビットコードで限られてると思うんですけども、PSK さんに行った後は漢字コードも送って、漢字で通信やってる方もおられますからね。
まあ、そういう意味じゃ結構面白いところがありますね、
はい、
遠藤さんはどちらの方で、どっちの方が多いんですか、 RTT と PSK と、
いや PSK はちょっと少ないですね、 RTT の方が多いかもしれない、
ね、
結局DX 狙うときには結構 RTT の曲を送ってくる場合がありますの で、
ね、それはありますよね、
はい、
PSK と RTT は、まあ、RTT は結構先ほどもね、コンテストとかあるというお話しましたけども、まあ、世界中でも、もう昔からあるモードなんで、もう結構皆さん出てらっしゃって面白いですよね。で、PSK の方は、まあ、最近新しい、モードなんで、結構、レアなところというとね、結構、変なところで出るとね、モテるんですよね。実はガムでね、ガムで、PSK で、ワークバンド出たんですよね。そうするとね、やっぱりね、ワークバンドというのはまだ新しいバンドなんで、先ほどの18メガとかね、20メガなんですけど、結構パイルアップになっちゃうんですよね。
ね、
そう。
で、あれですよね、RTT って一昔はターミナルコントローラーっていうか、はい、エクイプメントを必ずね、使わないといけなかったんですけど、うん、最近はもうそれを使わないでソフトだけでできるようになってきたの で、 そ う、 で、ね、そういう手頃さが受けて、なんか最近ね、やる方が増えてるんじゃないですかと思ってますね。
FSK、いわゆる RTTY でしたらね、まあ、昔なら、今の HF の無線機にもついてますけど、FSK の、ね、入力端子があって、いわゆる周波数キング、170Hz の変調できるようになってるんですけども、まあ、昔はね、そういうのを使ったり、何回しないといけなかったんですけど、最近はもうソフト使って、いわゆる AFSK ですね、オーディオのフェースシフトキング使えるんで、あれがまた便利ですよね。
そうですね。
ハムのラジオ。
からあと PSK31 と、まあ、RTTY の差といいますと、先ほども、まあ、何回も言ってて、もう耳にタコができてくるかもしれないんですけど 170Hz の差があるというのが RTTY なんですよね。で PSK は1波でいわゆるフェーズシフトキーなんで位相を変えていきますんでね、パイルアップになった時にね、 FSK の方がね、断然取りやすいんですよね。PSK だとね、何曲かが重なっちゃうとね、もうデコードできなくなっちゃうんですよね。
RTTY の方がデコードできなくなっちゃうんですか。
そうなんですよね。変なこと言っちゃったな、申し訳ない。
PSK じゃなくてね、
RTTY はできなくなる、
はいはい、
だから 170Hz の差があるんで、
はい、
例えばね、20kHz 離れたところが来ると、
はい、
170Hz の 20kHz 離れた、あ、 20Hz 離れた進行が来るんで、
はい、
もうしっちゃかめっちゃかになっちゃうんですよね。
2波あるんで、2波の間に入られたらめちゃくちゃになっちゃうんですね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、そういう意味じゃ PSK の方がやりやすいのと、で、まあ、フェージングとか、まあ、いろんな信号の強度変わったりした時にも、なんか私にとってはちょっと強いような気がしますね。 うん、ですからあの PSK、RTTY でね、例えば日本からだとヨーロッパなんか開けるとはいろんな曲さんが聞こえてくるんですけども、まあ日本から見るとね、例えばドイツから出てる、イタリアから出てるとかになると、あの周波数が重なっちゃうとね、本当先ほどの話じゃないですけども、レコードできなくなっちゃうんですよね。
はい、
でまあまあ、いわゆる FM みたいなもんなんで、あの強ければそれ他のやつは抑圧しちゃうんで、はい、聞こえるんですけれどもね、やっぱり同じような電波の強さになってくるとね、なかなか取りにくくなっちゃうのがやっぱりちょっと欠点はありますね。その点あの PSK だとね、ちょっと周波数離れるともう完全に別の電波になっちゃうんでね、はい、割と楽ですね。
はい、
うん、先ほど遠藤さんおっしゃったように、今ソフトウェアでね、全部 PSK も RTTI もできるんで、一番よく使われてるのは RTTY では、 MMRTTY というソフトが結構主流になってますね、今はね。
MMTTY ですね。
MMTTY です、失礼いたしました。 MMTTY ですね、それが割と主流ですね。
そうですね、
うん、PSK の方はバリですか、はい、MMVARI、MM バリですね、これが割というか、これはもうほとんど主流に近いですね。
はい、そうだと思います。
まあ、MM バリューの方は RTTY もデコードできるんで、送受信できるんでね、 FSK でできるんで、まあ、私はもう両方できるんで MM バリューになっちゃってるんですけど、まあ、それはもうね、どういう風に使われるかによってね、変わりますよね。
そうですね。
だから今RTTY、昔だったらね、同調さすのにどうするかといいますと、いわゆるお城、もしお城を持っていれば、XY に、170Hz のマークドスペースを入れて、いわゆる十字のクロスのパターンを出すんですよね。それで受信の周波数調整したっていうのが、もともと昔のやり方なんですよね。これ遠藤さんご存知ですか？
いや、OM さんがやってるのを見たことがありますけど自分がやったことはないです。
それのね、簡易版がね、まあ、これはもう何十年も前の話なんですけど、タスコの TNC24M2 とかに、LED の、マトリックスみたいなのついてましてね、そこにクロスのね、十字の、チューニングができる、そういう風なバーがつくというのがあったんですよね。あれは結構お手軽で良かったですよね。はい、
そう私は左右の LED でなんか真ん中穴が
ついてる、
その頃の時代のしか使ってない
ですね。はいはいはいはい。まあ、そういうのでね、昔はいわゆる、同調ね、するしたかしてないかいうのをどうするかというのがなかなか難しかったんです。
難しかったですね。
そうですよね。
はい、
最近はね、
簡単にできますけど、具体的にはあれクロスパターンを書くんですけど、クロスパターンには何が入ってるんですか、進行？
クロスパターンの X 軸に、
はい、
まあ、どちらかというとマークで、Y 軸にスペース入れるんですよね。
そういうことですか。
じゃあ
そ
れは
170Hz をデコードしてきた信号を入れて、
そうです、はい、で XY で書かせると、ちょうどマークとスペースが X に伸びたり Y に伸びたりするんですよね。
はいはいはいはい。
それで見てましたね。
昔私も古い方なんですけどこのパソコンが普及する前はやはりマシンで皆さん実際に、RTTY マシーンですよね、機械でガチャガチャガチャガチャやられてたんですけど、その頃は設備としてはかなり大げさになった、大げさだったら変ですけど大きくなっちゃって、我々今は小さいパソコンでできますけど、昔は大変だったみたいですね、あれね。
そうですね、
はい、
そういえば確か遠野の先ほど一番最初に言いましたシータ7000とか、はい、シータ8000いうやつは遠藤さんおっしゃったように確か LED がねマークスペースでね確かピッピッピカついてたと思いますわ。
ちょっとその機種私は、その頃は分かんないですね。
確か同調するのにそういうふうなことやってましたですね。はい、はい、でまあ、今やソフトウェアになってますんでね、最近は今言いましたようなね、クロスパターンとかじゃなくて、いわゆるウォーターフォールってね、もう一般的に言うんですけれども、横軸にね周波数 で縦軸に信号強度出てくる、そういうふうなソフトになってますんで、例えば、例えば070から07、 まあ、3キロヘルツぐらいの幅がだいたい、HF の、ね、SSB の受信機だったらあの、音声出てくるんで、それを、まあ、いわゆる周波数アナライザーみたいな感じで、見れるようになってるんですよね。それが時間的にずっと変わっていくと、でそれで時間的に、ある周波数にPSK とか RTT が出てると、縦筋になって見えるんですよね、まあ、そういうふうなソフトにもなってるんで、もうみんなあの、ウォーターフォールを見るというのが最近の、まあ、流行りというか流行というかやり方ですね、はい、先ほどみたいにガチャガチャとか、ね、してないですからね。
そうですね、あの、ソフトウェアのところに 170Hz 離れた2つの信号のラインがありますので、信号の成分のピークがそこの2つの線にちょうど合うように山を合わせれば大体はそれでできるんですけど、
そうです
よね、あともっと正確にはその右側にあの十字クロスだとか、
あの出ますよね、
リサージュのクロスがこう十字になるようにすると、はい、あの簡単にできるのかなと。
そうですね、
最近あの、まあ、ソフトを使ってもいいんですけど、最近あの HF のリングですとあの RTTI の、ね、レコード機能が入っている、リングなんかもありますので、
ありますね、
一応リングの方でも、ね、あの確認できるようにはなってると思いますけど、
まあ、最近の、ね、リングといっても中身 DSP とかデジタル化してて、まあ、ちょっと ある意味でコンピューターですからね。
そうですね、はい、
いろんなことできますよね。うん、まあそんなんで、まあ、今やねソフトウェアで全部できるんで、まあ、先ほどねおっしゃったように、もう手軽にまあパソコン一つでね RTTY PSK ができるんで、もう便利にはなりましたよね。
そうですね。あの RTTY の場合だとあの1回に2つの曲とかは聞けないんですけど、 PSK ですとねあのチャンネルをいっぱいねあのモニター地点を多数あの作ることができますんで、いろんなあのチャンネルをこう同時にこう聞けますもんね PSK の場合ですと。
そうですね、確かちょっとあのまたあの調べないといけないですけども、ソフトウェアでなんかそんなのもあったんじゃなかったっけな、
あのチャンネルをですね、メモリ1みたいな、メモリ1、メモリ2、はい、メモリってこう立てて同時にですね、6チャンネルか7チャンネルぐらいあのデコードできますよ。ですから、
あ、そうですね、ありましたよね、確かね、はい、
結構面白いです、
まあ、あのそこまで見てるなんというか頭がないんで。
PSK だとでもねあの目で追えますからね。
そうですね、
で、あ、この曲はもうやった曲だからってあの無視したりですね、あ、新曲が出てるなとかっていうのをあのチャンネルいっぱいこう立てるとですね結構同時にねモニターできますので。
そうですね、面白いですよね、
はい、
だからまあそうなんで、もうソフトウェアのもうまあバンバンザンですよね最近はね、そういういろんなソフトが出てきましたんで、
ね、いちいち、ね、装置買わなくていいですからね。
そうですよね。まああとまあ、RTTY、PSK でいろいろとやってるんですけども、あの、まあ、先ほど言いましたように PSK は割とワークバンドとかね割と結構レアになっちゃうんですけれども、周波数がね070とか、まあ、例えば、PSK だと070あたりから RTTY だとね080、090あたりになりますんでね、周波数の、まあ、出てる曲は少ない、じゃないわ、出てる周波数の帯域が狭いんで、私なんかあの今 PSK でねだいたい部屋にいてるとあの070の周波数に合わせておくとだいたい周波数の帯域としては070から073ぐらいまで見えますんでね、先ほどウォーターフォールというやつに見えますんでね、それでずっともうつけっぱなししてるんですよ。そうするとたまにコンディションがねピュッと開けるとね、そこにヒロヒロヒロと聞こえてくるんですよね。そうするとあの一発コールでねバッチリとねあのたまに珍曲が取れるというのがあるんですね。これは嬉しいんですよね。
そうですね、
あの PSK の場合とね RTTY のどっちも同じなんですけども、やっぱりコンディションがね開けてくると、あのザーとノイズだけやったんがねたまにヒョロヒョロと聞こえてきて、でウォーターフォールが一遍にね2本も3本もバーッと出てきて、でなんか5分か10分したらすぐ消えるという風な感じなので、あのよく開ける開けないというのがね、あのもう間近にそういうのが見れるんですよね。それがありがたいんですよね、私にとってはね。
どっちかというとなんか PSK の方がデコードの確率が高いっていうか、あのよくデコードするっていうふうに僕は感覚的には取ってますね。
ああ、そうですね、私もそんな気しますね。まあ、先ほど、ね、ディレクターが言ったようにあの結構、なんとかな筐体機だね、
はい、
まあ、そういうふうな 特徴があるんでしょうねやっぱりね、
うん。
のラジオ。
今あの昔のテレタイプのマシンをですねちょっとずっとググってるんですけど、やはり古いテレタイプマシンなんで、デコードした情報を機械でテレタイプ、本当にあのタイプライターみたいにガチャガチャガチャガチャって打つやつですが、あれをいろいろ昔は使われてましてですね、こんなにソフトが普及する前はもうみんなあれだったんで、 RTTY 入門なんて書いてあるとそういうマシンがずらずらと並んでるというのを思い出しました。
いや実はね私もねもうそのもうほんま学生の頃なんですけども、あのたまたま研究室にあの ASR33 がねちょっと転がってたんでね、ちょうどあの、話脱線しちゃったあれなんですけど、あのずっとあのミニコン使ってて、で ASR33 を端末に使ってた後、ちょうどインクジェットプリンターがスタートした頃なんですよね。でそれに変わったんでちょっと ASR33 が余ったんでね、ちょっとそういうことやってみようかと思ってね、一回持って帰ったことあるんですけど、ね、こんなこと言ったらいかんから持ち行こうということで、ただね110V なんで、まあ、一応あのプリンターとしてねパソコンを言うて、あの、まあ、当時まだマイコンとかね言うてた時代ですけども、その端末には一応使ったんですけども、いわゆる中のあのこれ回転するいろんなメカを変えないといけないんでね、
そうですよね、あのギアを変えてね 45.5 になるように変えるというのはありましたね。
そうなんですよ、はい、だからそことコードも変えないかんので、なんか結構ややこしかって結局挫折した記憶がありますね。
はい、
まあ、当時また学生だったんで、そこまでねそういうギアを作るとかいうところまでできなかったんでね、あれ あのいわゆる記録しようと思ったの、紙テープですね、当時紙テープもついてましたからね。
そうですね、あれに穴が開いていて、あれ、ね、横でコードになっていて、
そうなんですよ、
なんか懐かしい思いですが、
懐かしいですね、
はい、
あの昔はね、あ紙テープで言えば1ビットが見えてたんですね、そういえば1ビット1ビット
そうそうそうそうそう。
また話出したりしますが、紙テープ、あの、まあ、当時あのコンピューター当時やってたんで、あの紙テープをねあのビットをあの手で修正しましたからね、1ビット1ビット、
ああそう
ちゃんと修正のねちゃんとツールがあるんですよ、穴開けるやつがね、
私はあの紙テープのマシンはあんまり使ったことなかったですけど、
はい、
カードですね、
はいはいはい、
先行カードカードリーダーでガチャガチャガチャガチャって動くやつなんですけど、はい、あっちの方がちょっと懐かしいですね、
はい、そうですね、はい、いやあの実は先ほどミニコーンと言ったあの、データジェネラルしたのノバー NOVA ノバーいうあのミニコーンずっと、ね、使ってたんですけどもね、はい、あのまだコアメモリーが、2KB
2KB
2KB、
はい、
でコアの一つ一つも見えますからね、コアメモリーなんで、
あ、
うん、だから1ビットが本当見えた時代ですね。
あ
でそういうマシンなんで、あのまだいわゆるバイオスですね、あのベーシックバイオですね、バイオスがあの紙テープだったんですよ、読み込みがね、はい、だからブートする時もね、まずあの紙テープでねチャカチャカチャカと読み込むというそういう時代やったんでね、だからテレタイプマシンと紙テープとミニコンはそういう時代でやりましたですね。
あーです
今 あの RTTY からえらいことを思い出してしまいましたですけど、
環境さんなんかだいぶいろんなことを経験したみたいですね、昔から、
はい、まあ、昔からあのコンピューターとの好きだったんでね
、
まあ、そんなことやってましたですね、まあ、それが、まあ、結局講じて RTTY とか、まあ、多分そういうふうな案がやってたから RTTY にやっぱり親しみ感じたんでしょうね、私はそんな感じしますね。
はい、
まあ、あとちょっと雑話になりますけどね、
はい、
PSK 今31の話してるんですけど、
はい、
ね、最近 PSK31 だと思って一生懸命チューニングして合わせると思ってもね、はい、なんかねデコードできない信号があってですね、
63があるでしょ、
そうなんですよ、63っていうんですか、62なのかな、うん、なんか
63だった
あ63でしたっけ、
うん、
なんかそのモードに一緒に倍の、
う
ん、多分ボーレートですね、
で、多分それだと思いますわ。
そうなんですよ。それにすると、デコードできる場合があるので、エラーの率が少し上がるのかもしれないですけど、なんか速度速くなるんですね。
そうですよね。
倍なんですね。そういうモードもなんか最近やる人が多いみたいですよ。
あの信号強いとね、あのもう PSK63 やったっけな、うん、それでも十分いけるんですけど、やっぱり、ノイズの中に、大体 PSK31 というとね、あの聞こえ、あの、JT6A もそうですけども、聞こえなくてもウォーターフォールで見えるときありますんでね、そういうところでも見えますからね、あれ確かね PSK NHK の方もね、05とかね、10とかね、もっとボーレート低い規格も実は確かあると思うんですよ。まあ、アマチュアではね、もう全然使ってない
ですけど。あ、そうですね。一応、MM バリの方でなんかね、そういうメニュー出てきますもんね。
そうですよね。
はい。はい、
であと、今 PSK 言っても、いわゆる僕が言うのは BPSK ってあの01だけなんですけどもね、 QPSK って言ってあの4地使う分ですね、はいはい、あの ISO 90度、180度、270度、90、180、270、0度か4つ使えたりします。今の QPSK とかあの64QPSK かな、ああいうのはあの結局今の無線 LAN とかね、そういうふうに使ってる、通信方式の一つですからね。だから、まあ、そういう意味じゃ、今 の, あの最先端の、一つの
元になったやつですね。
元になってますよね。
まあ、速度は遅いですけれども一応技術としてはですね。
そうですよね、はい、はい、まあそんなこの屋で、遠藤さんはあれ今はRTTY 中心のこと MMRTTY お使いなんですか、
ね、MMTTY
か
と MM バリをですね、はい、使い分けてますね私。
ああ、なるほどね、
はい、
あとね、まあ、ちょっとログソフトの話になっちゃうんですけど、NYMM というソフト私メインで使って、まあ、コンテストログなんですけどもね、これ、まあ、普通に使ってても使いやすいね、使ってるんですけども、この中にもね、MM バリのモードって入ってるんですよね。だから、もう、ログベースでも、まあ、そういうふうなものも取り入れてるところがあるんで、RTTY とかね、PSK やっててもね、もう即ログインプットできるっていうのがありますね。
あ、そうですね。私、古いっていうか、あんまりあれなんで、ハムログ使ってますけど、はいはい、ハムログでも一部ですね、はい、MMTTY の方からあのログを取り込むっていう機能がありますね。はい、
まあ、MMTTY も、MM バリも一応、ログインはできるんでしたっけ。 MM バリはログできるんですけれどもね、RTTY はでき
る、コールサインと信号と、
ね、まあ、そのぐらい
それぐらいですね、はい、取り込めるっていうのがありますね、
そうですよね、はい、まあ、それで実際は他の、ね、ログソフトに、ね、取り込んでるというのはメインなんですけど、
そう
です
ね、
まあ、最近いろいろなのがありますよね、はい、
本当にコンピューター様々になってきました
ので、そうです、
コンピューターを使うと何でもできてしまうっていうそういう時代ですよね。
そうですよ。であとは MMQSL を使って QSL まで全部出来上げちゃいますからあれ便利ですよね
知ってるは言いますけど使ったことないです MMQSL。
あ、そうですか、はい、ね、QSL 作るソフトもいろいろとありますけど、私、まあ、MM シリーズでね、全部揃えてますので。
そうなんですか。
はい。はい。まあ、そんなことで、なんやかんや、今日は盛り上がっていきましたけれども、RTTY、PSK の話、いかがでしたでしょうか。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。これはもう皆さんの、ね、おかげでお聞きいただいているこれ証拠だと思いますので、ありがとうございます。メールでの宛先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。メールではこちらの方でお願いいたします。まあ、ブログ経由でもメールでもね、アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですんでね、お待ちしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。いただいたお便りはね、番組内でもね、ご紹介していきたいと思っております。まあ、そんなことで、今日は、どうもありがとうございました。いかがでした今日の。
あ、そうですね、また出させていただきましたけどね、もうちょっと自分でも勉強しないといけないなと思っております。はい、
まあ、JT65 ね、 RTTY、PSK もいろいろなデジタルのモード、まあ、楽しいですが、ね、これから、まあ、どういうふうになっていくかというのは楽しみですよね。
あ、そうですね、本当に、カムバックされた方なんかがですね、最近のこういう新しい技術簡単に入ることができるのを楽しみだと思いますね。
そうですよね、まあ、パソコンでこれだけ簡単にできるということは、まあ、入りやすい、まあ、こういうモードですよね。
そうです、はい。
あ、そういえば今最近SSTB というのもパソコンでできるんですよね。
できます、できます、はい、
あ、またこれもまたちょっと、特集したいですね
これもやっぱり MM シリーズでね、 MMSSTB となりますんで、これで簡単にできますんで、
はい、SSTB こそあれですもんね、昔は白黒の残像管でやってたやつが今カラーになってますからね。
そうですね、
はい、まあ、そんなことでどうも今日はありがとうございました。では今回はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。失礼します。
はい、JG1FPD 遠藤でした。ありがとうございました。
すいません。
ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
MC JR3QFB サンキューでした。どうもありがとうございました。失礼します。73、
はい、ありがとうございました。さよなら。